はい、そういうわけでございましてね、グレートギターでございますが、今日はですね、いろいろね、お話ししたいことが、てんこ盛りでありましてね、まずはね、ちょっとね、まあね、後で話すんだけどさ、今ね、糖尿を患って人工透析ってなって、もうやって12年なんだけどさ、すげえことが起きてね、それの話とね、あとはね、今日この季節でございます。34年前の12月9日ですよ。ね、世に言うフライデー事件というのがありまして、今日はですね、誰も語れなかった、フライデー事件っていうのをね、ちょっとだけ語ってみようと思っているんですけども、まあ、新たな逮捕者が出ない程度のね、軽い話をしようと思ってるんで、どうぞ皆さんね、スピーカーの前に集まってください。それでは行ってみたいと思います。グレートギターのお笑い音楽館でございます。それではどうぞ。はい、改めまして、グレートギターでございますけどもね、もう、大変だね、もう年末押し進め待ってなんていうのも、何回も最近言ってきたけど、とうとうね、2020年最後の放送になりましたからね、今日はちょっとね、特別な意味も込めて、34年前のあの日に何が起こったのかというのとね、その前に、つい先日自分の身にどういうことが起こったのかっていうのをね、ちょっと、お話ししてみたいと思うんでございますけども。まあ大変だね。東京もまたちょっとね、またあれでしょ、ドーンとコロナの感染者増えちゃってさ、浅草も今ね、もう開店休業な感じなんですよ。東洋館でね、私がいつも出てる寄席というか演芸場なんですけども、そこもね、結局ね、19日までもう営業なしでさ、漫才協会とかね、そういうところが、興行やってたんだけども、中止になっちゃってさ。で、うちもというか、まあ、ありがたいことにさ、大晦日、ね、12月の31日に、ギターさん空いてたら、演芸会ありますから出ませんか？誘ってもらって。あ、わかりましたって言ったんだけどね、これちょっとね、スケジュール的にどうなるかっていうのはわかんなくてさ、まあ、今のところそうやって人が集まるものがね、どういう状況になるかっていうのが、まあ、全然読めない状況だからわかんないんだけど、まあね、そんなことでブツブツ言ってもしょうがないんでね、自分のできることを、皆さんにね、こうやってお届けしようと思って頑張っているわけなんでございますけども、今日もね、喉から血が出るほど喋ってみたいと思いますので、一つ、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。熱湯に入って30年、よかったよ、ダチョウ倶楽部が後ついてくれて本当にね、本当に暑いんだからの言う、やめてほしいよ。55、56だったかね、ピークの時。なんだピークの時って。本当に、落ちたくないよ。落ちるとね、あのネットに落ちると、あれだよ、夜寝るじゃん。夜寝てね、布団が体に当たるとピリピリするんだよ。もう火傷じゃねえか、それ、みたいな感じのね。ああ、そういうので、ね、散々やらせられてきましたけど、そんなことはどうでもいい、今日はね。まあ今、ほら、ね、私、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、糖尿病をこじらせてさ、慢性腎不全というのになってね、人工透析を受けてる。まあね、この、お笑い音楽館ではあんまり話す内容じゃないから、話してなかったんだけどさ。 それでね、もう2008年からだからもう12年なんだね、そうやりだしてさ。でね、お医者さんもびっくりするぐらいさ、まあ普通、あれだよ。まあ年齢的なものもあるんだけど、おじさんね、おじいさま方はさ、透析終わった後とかもう肩で息するぐらいもう、いや疲れてんだよ。そう、ね、強制的に血は綺麗になるわさ、体の、なんだろう、外に出なかった水分は強制的に抜かれるわさ、もう何、じいさまたちはヘトヘトになってんだけどさ、俺そんな中でいつも元気なんだよ。終わった後もさ、普通に着替えてさ、なんだったらスキップで家に帰るぐらいの元気で、あのね、鈴木さん、まあ、鈴木さんってご本名鈴木って言うんだけど、鈴木正幸って言うんだけど、鈴木さん元気だねとか言うやつ、まあ、年、ね、まあ、まあ、若いですし、若くないよ。もうすぐ、あれだからね、62だからね。そう、で、体にやってんですよ、母なんて笑ってた。こないださ、ね、透析終わって、で、あれはまあ言えばさ、ここにね、その東京ネットラジオの、収録に来るっていう日にいたよ。で一回家帰ってさ、飯食って一回家帰って、でちょっとテレビとか見ながらさ、あもう4時、あそろそろ出ようと思って出て、中野駅に着くちょっと前にもうすごい気分が悪くなってさ、吐き気とかしてさ、でもうなんていうんだろう、中野駅の南口にすごい自分の通ってるクリニックがあるからさ。うん、そこ行って、ちょっと体おかしいですって言ってさ、いろいろ見てもらったらさ、血圧が上がもう90ぐらいしかなくて、もう即そのまま、じゃあベッド空いてるから寝ていきなさいって言われてさ、その時にもうマネージャーにもう連絡するとかそういう頭も働かなくてさ、まあそうだったね。初めて透析を東京医大、あ、もう言っていいんだよ、東京 T 医大でね、やった時も、どういうもんかわかんないから、その透析中にさ、すっごいお腹が痛くなって、なんだろう、冷や汗が出てきて、震えが止まんなくなって、生首が出るようになって、で、あ、すげえな、透析ってこんなに辛いのかと思ってさ、ずっと何、ナースコールとか持たされてたんだけど、全然押さないでさ、もう我慢というかね、しょうがないね、こういうもんだとしょうがないやと思ってじっとしてたらさ、その巡回の看護師さんに発見されてさ、ちょっと何やってんの、なんでナースコール押さないのよとか怒られてさ、その時、あれだったもんね、測ったらね、血圧上が70だった。すごかったね。もう15年前にね、死んだね、千葉の東金のおじいちゃんが見えた気がする。それぐらいひどかった。顔色もね、もう白を通り越してね、なんか青くなってね。大変だったね。そんな状態だったんだよ。もうびっくりしてさ、結局気がついたらもう夜9時ぐらい回っててさ。もうね、いろんな方に迷惑かけてさ、本当に申し訳ないことをしたなっていう。反省の意味を込めて、ね、今日はね、報告に上がったわけでございますけど、なんだそれみたいなね。まあ、その話はね、ともかく。まあね、あれですよ、さっきも言いましたけどね、34年前の12月9日、何があったか、ね、皆さんはね、皆さんのが、あ、もうどうなんだろう。34年前ってもう覚えてないのかね、みんなね。そりゃそうだよね。生まれてない人もいっぱいいるだろうしさ。ねえ、何があったかっていうとね、まあ、世に言うフライデー事件というのがね、ありまして、みんなでね、出版社に遊びに行ったらね、そのまま3ヶ月仕事がなくなったっていう、もうすごいかいつまみすぎだろ、お前は、みたいなのがあったんだけど。まあね、結構ね、まあ、なんだろうね、シーンのところはまあ、いろいろこう、まあ、まだね、問題があった話じゃないんだけどさ、その前後みたいなね、ちょっと話せるところの話をするとさ、その日さ、TBS で、翌年のね、新年の、番組撮ってたの。愛と笑いの金河新年っていうのさ、それ撮っててさ、ゲストがね、大原玲子さんとかね、ダンプ松本ちゃんとか、ダンプちゃんとか、出てさ、もう市内でボコボコに戦えてとかしててさ、そういうコントを撮ってたんですよ。ほいでさ、まあ、いつもだったら収録がね、結構、夜中まで続いて、なんて言うなったんだけど、その時たまたま、めったにないんだけど、うちの師匠のね、殿の方が先に終わったの。で、おじゃあな、って俺先帰るから、あとお前たんだぞって言われて、でもまあ、これ殿が帰るとさ、いきなり、なんだろう、スタッフがさ、その、殿対応じゃなくなるわけよ。いきなりその、なんだろう、いきなりもう、だからね、殿がいるときはいきなり本番とかよく平気でやってたんだけど、 殿がいなくなると、いきなりさ、ランスルーとかカメリ派とかやり出すんだよ。今までやらなかったくせに。はい、ランスルーです。カメリ派です。とか言ってさ、うわ、これはもうね、てっぺん、12時超えぞ、とか思ってたら、何のことはないぞ。9時前ぐらいに、あ、オールオッケーですって言って終わって、それでさ、あ、珍しいね、この時間に終わんの、つって、うち帰ったんだよ。おいでうち帰って、まあ、溜まってたビデオとかね、年末のビデオ見ようかなと思ってたら、あ、当時、その、殿のね、付き人をやってたやつから電話かかってきてさ、とりあえず、四ツ谷のマンションに集まってくださいってさ、集められて、なんだろう、なんだろうって集められて、で、結局そっから、まあ、ああだこうだいろいろ踏んだんだ、あって、気がついたら大塚署にいたんだよ。大塚署。大塚署すごかったね。だってあれだよ、講談社、あ、もう言っちゃったけどさ、ね、その、で、行ってさ、無理だよね。着いてる瞬間パッて隣見たら、隣大塚署だからさ、あ、これラーガーってすぐ捕まんじゃねえと思ったら、本当にすぐ捕まったもんね。びっくりするぐらい。びっくりするぐらい早かったけど。うん、おいでさ、まあいろいろね、あれですよ。取り調べですよ。ドラマで見たような。もうなんだろう。ティーレッティーとか歌いたくなるような、そんな感じのね。あ、ケイさんがね、目の前にいてさ。でもね、すごいね、和やかだったの、雰囲気が。なんだ、ケイショーって面白いね、とか言って。うちの娘も大出会おうなんて言われてた。あ、そうですか。じゃあ今度言っときます。みたいな、そんな感じで言ってたんだけど。で、それで、結局さ、一晩泊まることになったじゃん。さ、5階かなんかにさ、なんて言うんだろう、留置場の前が拘置所なのかな、わかんないけど、そういうのがあって、そこに入れるもんだと思ってた、入れるもんだって思うっていうのがおかしいでしょ、うん、普通の人そう思わない。入りたくないと思うけどさ、なんか、なんだろう、今後のために一応入っておきたいねとか見ててさ、それで行こうとしたらダメって、君たちはこっちだって言ってさ、会議室かなんか入れられてさ、チェとか、なんだよ、泊まりたいじゃん、向こうとか。ほんでさ、あれだよ、取り調べの時にさ、あれだよ、カツ丼出さなきゃ喋れないとか言い出したやつがいてさ、誰とは言わないけどさ、元宮崎の県知事の人なんだけどさ、それでなんかカツ丼が振る舞われたんだよ。やったーとか、テレビで見る、あ、取り調べと一緒だねとか言うの、わーってさ、ほしたらさ、次の日釈放になる時にさ、カツ丼の人900円とか言ってお金取られてんの。おごりじゃねえんだとか、なんだ、おごりじゃねえんだとザスバにしとくんだったなとか、そこでまた揉めたりなんかしてさ。そう、それでね、まあ、そんなのがあってさ、で、いろいろこう、ね、まあ、そこから結構、局はさ、ほら、裁判とかなって、まあ、俺たちは3ヶ月ぐらい休みになってね、殿はさ、まあ、俺ね、ちょっとね、もうちょっとお休みが長くなったんだけど、それでさ、伊豆、結局ね、最初ね、伊豆のね、知り合いの、その、旅館に、ずっとそこに、潜伏じゃねえや。違う、潜伏じゃないよ。何言ってんだよ。で、そこに、こう、なんて言うんだろう。まあ、そこでもう、別に逃げるわけでもないし、証拠隠滅のあれもないから、ってそこでね、ずっと、過ごしてたんだけど。で、ずっとね、常駐でついてたのが、うちの東さんと高さんね、二人がついてて、もう、なんだろう、昭和の、スケさん、カクさんみたいな。で、ずっと、昼間とのね、ゴルフとかやられてさ、ずっとそこについてやってたんで、で、他の軍団がさ、日替わりで呼ばれるんだよ。誰かが遊びに行くと帰ってきてさ、次さ、誰と誰呼んでたよ、とか、わかりましたって遊びに行くんだけど、で、俺と幽霊くんがさ、バイクに乗ってたから、なんか、次二人呼んでるよ、つって行ってさ、もうね、なんだろう、もう、そうだね。昼間ゴルフやって、夜は、みんなでお鍋食べてっていうさ、そういう、もうずっと遊んでるような感じなんだけど、っていうか、そう思うじゃない？やることないからさ。でもさ、その時にさ、びっくりしたのがさ、遠野がさ、ずっとね、向こうでさ、高校とかさ、中学とか高校のさ、問題集をずっと解いてんの。入学試験の有名私立のさ、中学高校のさ、やつをさ、ずーっと解いてて、で、もうなんだろう、飯食う時間も忘れちゃうぐらい、のめり込んじゃうんだよね、やり出すとそういうの。それさ、ずーっと解いてさ、1時間ぐらいもう、まーって考えてさ、やっと解けたって、ほいで、みんなでさ、ご飯とか食べるんだけど、それをしばらく続けてたらさ、 なんか急になんか思いはっと思い立ったんですよ。なんかこれ、あれだなとか、なんか番組でやったら面白くねえかって、ほいで東京からスタッフ呼んでさ、で、これちょっとテレビの番組にしたいんだけどって言って、できたのが平成教育委員会だもんね。そう考えるとすごいでしょ。あそこのさ、その伊豆の、旅館でさ、そこに、問題集解いてる間にさ、あんな次の一番組のことを考えてたっていうのをさ、まあすごいなと思って。ね、一方で、それに引っかえ、俺らだよ、ひどい目にあってさ、あ、だよね、ゴルフやる人たちはさ、向こう行って呼ばれて、昼間、その殿たちと一緒に回るんだけど、俺とか幽霊くんはさ、ゴルフやんないから、じゃあお前ら、勝手になんかどっか観光しろって言われてさ、じゃあ行ってきますって言ってさ、行って地図見て行ったところがさ、日本ランドっていう、今まだあんのかな？遊園地があってさ、で、そこでさ、なんか見たことのある風景がバッて出てきたのよ。では、どういうのかっていうとさ、こっち側にね、南球をこう打ち出すバズーカ砲があって、で、それで南球をもう何？もう時速100キロぐらいでパーンって打つと、向こう側に怪獣のぬいぐるみがいっぱい立ってて、それに当たると何点みたいなそういうゲームがあったんだけど、遥か昔ね、そのアイドルパンチっていう番組があって、俺らさ、そこでさ、その怪獣の代わりにさ、的にさせられたことがあったんだよ。それを瞬時に思い出してね、ガーンって頭の中にひらめいてさ、うわここで、あれだ、南球で撃たれたとこだとか、幽霊くんと二人でさ、急にはなんか知らないけど、二人で冷や汗が出てさ、すごいよ、だって、海パン一丁だからね、海パン一丁が良くてさ、あれだよ、怪獣のぬいぐるみだよ、薄い。なんか、ウレタンでできた。それ着てさ、盾って言うんだよ。そこの立ってるやつのとこ向かってさ、南球のバズーカで思い切つからね、殿がね。当たったらさ、痛いなんてもんじゃないんだよ。息できないからね。そういう、あ、ここはそういうとこだったんだね、みたいな。思い出してさ、うわあ、ここだ、日本ランドここだったよ、とかね。あの頃だ、すごかったね。ぬいぐるみ何々っていう競技がすごいいっぱいあってさ。まずぬいぐるみボクシングね。ぬいぐるみ着てボクシングやらせるんだけど、3分やって1分休みな、本当のボクシングと一緒なんだけど、その時にさ、本気のぬいぐるみが来ちゃったんだよ。なんか発注見せたかわかんないけど、本当につぶらやで作ってるような、使ってるような、背中にチャックのあるやつ。で、あのぬいぐるみってさ、一回入ると自分で出らんないのね。そのさ、で、自分で出らんなくて、3分間戦って、呼吸ができなくなった時の恐怖ってわかる？あ、だからね、すごかったよ。うちの仕事場ってね、すっごい長い間、仕事場に、ね、酸素ボンベがあったからね、スプレータイプの。で、息ができなくなると、それ鼻に当てられてさ、シューってやってさ、息をするんだけどさ。で、後で聞いたら、プロの人でもさ、1分とかそんな長い時間いらないんだって。本当の撮影でやってる人たちもさ。そんなのさ、3分戦って、1分休みで、そんな何ラウンドも無理ですよとか言われるのさ、やらされてて、かと思えばさ、ぬいぐるみマラソンだよ。ぬいぐるみ着て、だから、最初のそのアイドルパンチのあれだよね。六本木のテラサからぬいぐるみ着て走って、その箱根を越えて、あれだよ、伊豆のその日本ランドまで行くっていうのもさ、まあ、当然それ本気でじゃ、全本当はやらないけど、部分部分撮るんだけどさ、それでもまたみんなヒーヒーヒーってさ、でも、あれだもんね。すごい怪獣が普通の顔してさ、声だけさ、すごいこもった声でさ、開けて開けて開けてってのが中から聞こえてくる。開けてチェック開けてっていうのが聞こえてくるんだけどさ、ほんとこれ命がけだったね。そう、それで、まあ、伊豆でね、結局休んで、そう、その時もさ、ね、あ、そうそう。そのもう一つのフライデー事件でこの話したかったことがさ、あのフライデー事件に軍団で行かなかった人が3人いるんだよ。誰かっていうと、妻枝豆さんと、ラッシュ相玉くんと、ラッキョちゃんなんだけども、これなんで行かなかったかって言うとね、まあそれぞれ理由があって、まあ枝豆さんは、 とにかくちょっとね、仕様があって、用事があって、その時は、収録の時からちょっと、うん、今日俺出かけるんだっていうのを聞いてたから、当時さ、あれなんだよ、携帯がないから、もう家電で連絡つかないともう連絡の取りようがないんだよね。うん、でも全然連絡できないからさ。で、それでまあ、枝豆さんは、連絡つかなかった。でね、ラッシャーくんは、ね、その前か、前の週から、字の手術があって、赤坂の前田外科っていうところに入院してたの。うん、で、まあ、ラッシャーくんはしょうがない、ね、参加できない。ね、それもしょうがない。ね、まあ、当然、昼間の番組にも出てないわけだから。ほんでね、問題はラッキーちゃんですよ。ラッキーちゃんはね、その収録が早く終わったんで、まあ、これいいやって言うんで、お姉ちゃんと遊びに行ってたわけでね、六本木かなんかにね、よっぴいてね。うん、まあ、それがね、伏線だっていうのをまず覚えておいてくださいね。それで、まあ、そういう事件がありました。でね、運の悪いことにね、そのラシャ君はね、その12月の9日の日がね、手術だったわけですよ。でね、もう、夕方かなんか手術してね、そのまま麻酔が効いて、寝てね、その日の夜に何が起こったか全くわからないわけですよね。で、その翌朝ですよね、10日に起きて、ああ、まあ、これで手術終わったからもういいや、大丈夫だなと思って、痛いお尻をこうさすりながら、ロビーに行きました。そしたら、そのテレビを見ていた人が一斉にそのラッシャー君の顔を見て、バッて見て、ラッシャーさん、大変なことになってるよって、テレビ見たら、たけし軍団とね、ビートたけし逮捕って出てたわけでしょ。ラッシャー君ね、痔の手術してたもんだからね、そのままね、うんこが漏れたって言ってましたけど、本当に大変だったんだねっていうのを、後でね、まあ笑い話でしましたけども。ね、問題はイデラキャさんですよ。ね、お姉ちゃんとね、いや、久々に、収録が早く終わったんでね、遊んでね、明け方家に帰りました。でね、しょうがない。まあ、またね、こういうね、よっぴって遊んでね、朝帰りですからね、奥さんに怒られちゃうからどうしよう。まあね、殿に誘われたって言えばね、まあ断れないの分かってますから、奥さんも許してくれるだろうと思いますけども、ね、まあ、そんな一人だけね、毎回毎回殿に誘われたっていうのも、言い訳として使えないしね、どうしようと思って、そうだ。ね。兄弟子だったらもうこれも断れない理由の一つだから、しょうがない、ここはね、まあ東さんの名前を使わせてもらおうと思ってね、家のドアをガチャって開けながら、いやー、東くんに捕まっちゃってさーって帰ってったら奥さんがね、テレビを見たまま、東さん捕まってるわよって言われてね、浮気がバレたという、本当にね、大間抜けな人でございますけども。ねえ、でもね、その三人にはね、本当に頭がね、上がらないんですよ。なんだったってね、その3ヶ月、軍団がお休みになった間ね、スーパージョッキーのガンバルマンのところをね、留守番隊と言ってね、3人で、こうね、留守をね、守ってくれたわけね。だから、その時にやってくれたのが山国姉さんと、ダチョウクラブと、その3人の表金じゃねえや、ガンバルマン留守番隊っていうね、その3人が、みんながいない間をこう、守ってくれたんでね、今でも本当に、あの時ありがとうねっていう、ことを言ってるんですけども。まあまあ、この辺かな。フライデー事件で言える。俺が今言えるってことはね。それもっといっぱいありますよ。いっぱいありますよ。どこで集まってどうなってね。タクシーで行ってどうなったっていうのはあるんですけど。まあね、それはまたね、ちょっともうちょっとね、話せる時が来たらね、話したいと思うんですけども。まあ、あとは、そうですね。まあ、こんな世の中なんですけども、やっぱりね、芸人さんとして、こう、ね、できることは、まあ、これはやっぱ、殿にもね、ずっと言われてたことなんですけども、ね、テレビのコンプライアンスが厳しくなって、芸人は今な、こう、何もできないよね、なんていうのをみんなよく言うんですけども、そしたら殿がね、まあ、もうできないから、つってね、何にも やらないんじゃ、お前はそれ、しょうがねえだろう、できない中で、なんかその、なんでしょうね。そのできない中で最大値の面白いことを見つけるのが、お前それ芸人の腕だろうって言われて、ああ、これはそうだなと思って。 それからやっぱりね、まあ、これ今のこれはまあコンプライアンスとは違いますけども、ね、あれができないこれができないって言ってないで、その例えば配信だったりとか、そういうライブでね、何がこう自分にこうできるんだろうなっていうのを探しながら、まあ、結構、やりましたよ。配信ライブっていうのはね、やらせていただいて、まあ、だから、まあ、言ってみればね、これもう配信でね、今一人で喋ってて、もう聞いてる皆さんの顔は全然見えないわけですよ。で聞いてくださってる皆さんがそのラジオとかね、そのスピーカーの前で、どういうリアクションを取ってるかっていうの全くわかんないんですけども、これはまあなんかね、そう一人喋りですからまだ納得はできるんですけども、完全なそのお笑いライブでね、無観客で、配信ライブっていうのもやっぱやったんですけど、まああんな怖いもんないしね。何が怖いって、だってそうですよね。ギャグやって落ちを言った後に、笑い声とっていうかリアクションが何もないわけじゃないですか。例えば15分やると、15分ずっと滑ってる感じになるんですよ。自分がね。本当に軍団入りたての時のね、これ前言ったかもしれないけどね、名古屋の方のお祭りの営業があったんですけども、すごいでしょ。300人お客さんがいてね、15分誰も笑わなかったんですから。お祭りで。300人いるのにずっとね、祭り囃子の、あれはスピーカーからね、ピーヒャラピーヒャラって聞こえてくるぐらい静かだったの。俺の初めての一人の営業。どんだけ脇汗で書いたか、わかんないでしょ。わかんないです。自慢してどうすんだってなるけど。そう、まあね、だからそういうのをやってさ、ね、俺なんか特にもギター漫談で音物、ね、使ってさ、ネタやるんだけど、全然そのリアクションがまあ当たり前じゃない、返ってこないの。で、スタッフさんも、なんか知らないけどさ、そういう時のスタッフさんってさ、笑わないんだよね。あ、本当に面白くなくて笑わないのか、我慢してるのか、笑わないのか、どちらかわかんないんだけど、まあ、俺としてはさ、我慢してくれてんだな、出んのかなって思いたいんだけどさ、それでも笑わないじゃない。でも、全くリアクションがない中でさ、15分、自分がこう、滑り倒してるみたいなところで、こう、配信ライブ、をやらされるとさ、本当に7分目ぐらいにさ、やっぱ一回心折れるね、ポキって。音聞こえるもん、折れる音が。本当に、それぐらいね、やっぱね、そのリアクションがないっていう、生でやっている、形的にはね、そういうわけじゃない。それでさ、リアクションがないっていうのは本当に厳しいなっていうのがあって。でさ、これがさ、また面白いのが、それを何回かやってさ、一回その、コロナ禍が落ち着いて、まあちょっとじゃあ、ね、お客さん入れて、まあね、マックスを半分ぐらいにしてお客さん入れてやりましょうっつってさ、やって、だから本当にさ、3、4ヶ月ぶりに今度お客さんの前でやったのよ。そうするとさ、今度お客さんの生のリアクションが返ってくるわけじゃない。ギャグ言った後に。そうするとさ、今まで普通に、その、笑い待ちって言ってね、お客さんがわーって笑ってる間に、なんか言ったって聞こえないから、その間は自分は待としてその間待って、笑いが落ち着いたら次のネタに行くっていう、その、笑い待ちの間っていうのが、今度完全に崩れててさ、もうなんか自分が、逆を言うと、お客さんの笑いをさ、待ってらんないの怖くて。あ、この笑い声が起きなかったら、っていうのに慣れてんだよね。もう体がさ。ほいでまたなんか、変な塩梅になってさ、なんか、本当に自分がもう芸歴30何年の、芸人なのかっていうようなぐらいね、演芸場とかでさ、もう惨めになって、ぶざまなとこ見てたんだけど。自分は改めて、うちのね、弟弟子がさ、写真見せてくれて、見てください、このライブってさ、結構広い会場にお客さんがいないんだよ。ほいで、あ、なんだお前、こう無観客でやったのってパッて日付見たらさ、2018年って書いて、お前、普通に客が入ってねえんじゃねえか、これ、みたいなね。で、そういう、とんでもないライブがありましたけど。まあ、今日はこの辺でお別れでございます。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うち、ガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオーピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。 はどんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、誰も語らなかった。語らないよ、そんなの、誰も。知りたくないよ。そんなね、フライデー事件の中の、どうでもいい情報だわ。自伝入院してたとか、お姉ちゃんと遊んでて、浮気がバレたとか、すいませんね。本当に申し訳ございません。別に気を持たしたわけじゃないんですけど、まだね、デリケートな問題、なんのことはないんだけど。いや、でも34年ですよ。早いですね。まあね。まあ面白かった事件のね、一つとしてはね、あれです。そこから3ヶ月禁止になるんですけども、ね、その間にドラクエ2が出て、それをね、柳幽霊くんと一緒に買いに行って、新宿の量販店の前で並んでいるところをね、写真撮られまして、それもグレート義太夫、柳幽霊で撮られたんじゃないでしょ。どれだけ加熱するドラクエ熱っていうので写真撮られて、一番後ろに俺と柳が二人でタバコ吸ってるのは写真撮られて、それが当時のね、太田プロの副社長にバレて、事務所に呼び出されましてね、あんたたち謹慎を何だと思ってるの、だって暇なんですもんって言ってね、ぶち切れられたというね、おかげさまでドラクエ2、3日で終わりましたからね。それそうですよ。1日16時間ぐらいできるんですもん。時間だけはありましたね。本当に。これもまた、誰も語らない、フライデー事件の裏がかもしれないことはね、ってなるので。というわけでね、グリズギャーのね、笑う学科、これで終わりたいと思います。それではまた来月、どうも。